秋の引っ越し前にケープトでマンション管理費を1対1比較する方法。ケープトの1対1比較機能を利用すれば、引っ越し候補となる2つのマンションについて、同じ発生月の管理費と項目別の単価を確認できる。総額だけを見るのではなく、直近12ヶ月、暖房放出、竣工年、実際の請求書も合わせて検証する必要がある。2つのマンションは、必ず同じ管理費発生月かつ近い面積を基準に比較する必要がある。共用管理費、個別使用料、長期修繕施率金は、費用の性質と負担する主体がそれぞれ異なる。暖房方式、世帯数、築年数の違いを無視すると、管理費総額の比較が歪む可能性がある。KAPT の数値は、マンション全体の平均であるため、契約予定の特定重度における実際の請求額と一致しない場合がある。契約前には、直近12ヶ月の推移、周辺の類似マンション、該当重度の実際の管理費請求書を合わせて確認する必要がある。秋の引っ越しを準備する際、家賃やローン返済額だけを比較すると、実際の住居費を過小評価しやすい。マンションの管理費は季節、暖房方式、団地の規模、設備の水準、建物の老朽度によって異なるため、1か月の総額よりも項目別の構成と年間の推移を確認する必要がある。KAPT は、共同住宅の管理費公開対象団地について、管理費や団地情報を紹介比較できる公式システムである。ただし、公開される数値は団地単位の資料であるため、特定物件の実際の請求額を確定する資料ではなく、契約前に異常の有無を見つけるための検証資料として活用すべきである。比較前に準備する情報候補となる2つの団地を比較する前に、次の情報を同じ基準で整理する。団地の正確な名称と道路名住所を比較する管理費の発生月物件の占有面積と管理費の区画に使用される面積基準、暖房方式、中央暖房、地域暖房など、総世帯数と棟数使用承認率、または竣工年エレベーター、駐車場、コミュニティ施設などの共用施設構成、契約予定重度の直近の管理費請求書、最も重要な基準は発生月である。一方の団地は1月、もう一方は4月の資料を選ぶと、暖房費や給湯費の季節差が、団地の運営効率の差であるかのように見えることがある。最新月が異なる場合は、双方で公開されている最も直近の発生月に揃える。KAPT で候補団地を1対1で比較する KAPT の管理費比較画面で、候補団地の地域と団地名を検索する。住所、世帯数、暖房方式などの基本情報を確認し、名前が似ている別の団地を誤って選んでいないか検証する。一つ目の候補と二つ目の候補を比較対象に指定する。双方にデータがある同一の管理費発生月を選択する。管理費総額だけでなく、共用管理費、個別使用料、長期修繕引当金をそれぞれ確認する。画面に表示される面積あたりの金額や単価を確認し、面積基準が同じか確かめる。同じ方法で直近12ヶ月分を記録し、季節ごとの最高最低水準と繰り返し急増している項目を探す。地図ベースの比較画面では、近隣にある規模暖房方式竣工時期が似た団地を追加し、周辺水準と比較する。KAPT の数値は、団地平均または団地の工事資料である。実際の主度の変え各、世帯人数、暖房使用量、電気使用量、面積タイプによって、請求金額は異なる場合がある。面積あたりの単価を特定住部の面積に単純にかけた金額も、予想請求額に過ぎず、確定額ではない。管理費3項目の違い、一般的な意味比較時に確認する点、共用管理費、管理事務所の運営、清掃消毒。エレベーターの維持、修繕維持など、共同運営に使われる費用、世帯数による経済、人員運営、共用施設数、修繕費が繰り返し増加しているか、個別使用料、暖房、給湯器、 水道などの使用量に関連する費用、季節、居住人数、検診プカ方式、暖房方式が同じ条件か、長期修繕引当金、主要設備の長期的な補修に備えて積み立てる金額、スクリツ額の変化、老朽度、今後の工事計画、賃借人の退去時に清算されるか、共用管理費、共用管理費は団地の運営構造から大きな影響を受ける。世帯数が多い団地では、警備管理人員や共用設備の費用をより多くの世帯で分担できるが、大型コミュニティ施設や多数のエレベーターによって費用が高くなる場合もある。したがって、世帯数が多いという理由だけで、常に安いと断定することはできない。個別使用料、個別使用料は、居住者の使用量と季節に左右されやすい。KAPT で団地平均の暖房費が低くても、契約対象住路が外壁に接する橋の主度であったり、世帯人数が多かったりする場合、実際の負担は大きくなり得る。反対に、空室が多かった月や使用量が少なかった月の平均は、通常の居住費用を十分に示していない場合がある。長期修繕引当金、長期修繕引当金は、日常的な共用管理費とは異なり、主要設備の交換や補修のための月率金である。賃貸家庭は、請求書上は賃借人が先に納付していても、所有者との清算が必要になる場合があるため、契約内容と実際の納付内訳を確認する必要がある。管理費が低く見えても、長期修繕引当金が別と表示されているかも確認する。総額比較が歪む代表的なケース、暖房方式が異なる場合、個別暖房の団地と中央地域暖房の団地では、エネルギー費用の集計やプカ構造が異なる場合がある。冬の一家の総額だけを比較すると、エネルギー単価、基本料金、数度ごとの使用量、共同暖房費用が混在してしまう。暖房方式が異なる場合は、少なくとも法規の複数月について、暖房給油項目を分けて比較する必要がある。世帯数に大きな差がある場合、仮に A 団地が800世帯、B 団地が120世帯だとする。A 団地は管理人員の費用を多くの世帯で分担できるが、コミュニティ施設が多い場合がある。B 団地は設備が簡素でも、エレベーターや管理人員の固定費を少ない世帯で負担する場合がある。総額の差を管理品質や無駄の結果だと単一に解釈してはならない。竣工年が異なる場合、老朽化した団地ではエレベーター、外壁、機械設備の維持補修費用が増える場合がある。新築団地では当面の修繕費が少なくてもコミュニティ施設、セキュリティ設備、ホームネットワークの維持費が加わる場合がある。竣工年だけを見るのではなく、修繕維持費と長期修繕引当金の推移も合わせて確認する。面積基準が異なる場合、同じ占有面積でも、団地ごとに供給面積と管理費プカ面積が異なる場合がある。一方は管理費総額、もう一方は面積あたりの単価だけを見て比較すると、結論が変わる可能性がある。KAPT 画面の単価基準と実際の物件の請求書に記載された面積を合わせて確認するのが安全である。直近12ヶ月と周辺団地を合わせて確認すべき理由、1ヶ月分の管理費には季節性や一時的な費用が反映されている場合がある。直近12ヶ月を確認すると次の点を区別しやすい。冬季の暖房費と給湯費の上昇幅、夏季の共用電気料金と冷房関連費用の変化、毎月繰り返される共用管理費の水準、特定の月にのみ発生した修繕維持費の急増、長期修繕維持金の値上げ上げ、または変更時期データが欠落している、または後から修正されたと思われる月、周辺平均を見る際は、単に近い団地ではなく、条件が似た団地を選ぶ必要がある。世帯数、竣工房方式、共用施設、面積帯が類似しているほど比較価値が高い。比較項目 A 候補 B 周辺の類似団地同一発生月のその他は、単価記録記録記録、共用管理費記録記録記録、暖房記録記録記録記録、長期修繕引金記録記録記録、直近12ヶ月の最高月記録記録記録。 直近12か月の平均記録記録記録、暖房方式世帯数竣工年記録記録記録、公開対象外。または最新データがない場合、検索結果がないからといって、管理費がないまたは低いという意味ではない。次の順序で確認する。団地名の代わりに住所や地図検索を使用し、団地名の変更略称分離団地に該当するか確認する。KAPS の団地基本情報で公開対象及び登録状況を確認する。最新表示月が請求月ではなく発生月であるか再度確認する。双方の団地に共通して公開されている最も直近の発生月まで比較基準を遡らせる。管理事務所または仲介業者に直近12か月の管理費内訳と項目別請求書を依頼する。契約対象10度の直前の冬と夏の請求書を確認し、 KAPT の団地平均と大きく異なる理由を尋ねる。最新データが空欄の月をレレウォンとして扱ってはならない。データの提出・公開の時差、修正、または団地の登録状況を先に確認する必要がある。公開対象外の団地は KAPT だけで比較を終えられないため、実際の請求書と管理事務所の説明がより重要である。契約前の最終検証・チェックリスト2つの団地の比較対象となる発生月は同じか？占有面積と管理費区加面積の違いを共用管理費と個別使用料を分けて確認したか？長期修繕移動金が含まれているか、または別と表示されているか？冬と夏を含む直近12ヶ月を確認したか？暖房方式、世帯数竣工年共用施設が類似した段基準にしたか？契約対象10部の実際の請求書を確認した。最近の修繕工事や管理費の値上げ予定について管理事務所に尋ねたか。賃借人の場合、長期修繕引当金の生産方法を契約当事者と確認したか。2026年の補修工事セルフ見積もり機能の意味。2026年4月には共同住宅の補修工事にかかる予想費用を自主的に確認できるセルフ見積もり機能が KAPP と連携した。この機能は、管理主体や入居者代表会議が工事計画と費用水準を検討する際の参考にできるが、特定業者の確定見積もりや個別中度の今後の管理費を保証する資料ではない。引っ越し候補の団地を検討する個人は、直近の修繕維持費と長期修繕引当金の変化、予定されている大規模工事の有無を質問するための補助資料として活用できる。工事計画があるからといって、同額が対地に、数度ごとの管理費として屈課されると解釈してはならない。